皆様こんにちは、精密な頭脳を作るという話をいたします。勉強の目的って何なのかっていうことなんですが、好きだから勉強するとかね、面白いから勉強するとかっていうのは大変いいことで、まあある種それが勉強の真髄でもあると思うんですが、まあ一つその勉強するとどんなことがいいことがあるかなっていうのを、まああえてですね、あえて考えてみたいと思うんですね。実はまあどんないいことかっていうよりはですね、まあこれ私大学院の時によく指導教官に言われたんですが、やはりいつも深くその言葉が残っているんですが、数学の勉強っていうのは、要はその見えないものを見えるようにしていくことだっていうわけですよね。まあ、例えば無限次元の関数空間とかよく使うわけですけど、そうすると、その世界が、こう、全く抽象的な世界ですよね。この世にないものですね。そういう意味ではないものです。抽象的なものですが、それをもう手に取るように、わかるわけですよね。よくそういう話を伺った時に、例えばラマヌジャンってそれ見えたんですよねっていう話を、その先生に問いまして、まさにそうだっていうわけですね。ラマヌジャンはその視力というか線が抜群に優れていたっていうことですね。そういうことですよね。だから見えないものを見えていくってわけですよ。で、それは抽象度が上がるって言い方もできると思うんですが、例えばですね、よくじゃあこれ具体的にどんな話かなと思うんですけどね。例えば、ルートってありますよね。じゃあ、なんか A というのを持ってきて、A の2乗のルートってしたらどうするかっていうことですよ。そうすると、イコール A じゃないんですよね。2乗したものをさらに2分の1かけるんだから、だから A じゃないかと思ったらそうじゃなくて、これ一般的に成り立たすためには絶対値をつけなきゃいけませんよね。これと大いに直感に反することなんですけど、なんで直感に反することかって言えば、我々が知っている数の世界っていうのが、そもそも数というものは、要は1、2、3、4、5ですね。リンゴ1個、リンゴ2個っていうところから始まってるからですよね。で、そういう認識から始まってるわけですよね。で、それを自然数と言いますが、要は自然数の範囲で考えれば、別にルート A の2乗っていうの、まあ自然数の範囲では考えづらいんですが、まあ正の数ですね。正の数を考えれば、例えば正のだけを考えるなら、ルート A 2乗っていうのは A ですよね。ですが、それはなんでいけないかと申しますが、それは負の数というのを考えるわけですよね。だから数直線があって、0を境に正を右側とすれば、負は左側になりますね。その左側の世界を大きく作ったっていうことなんですよね。だからこれはだから目に見えないものが見えてるわけですよ。だってリンゴがマイナス1個とかっていうのはある種考えづらいですもんね。でもそれはでも演算ということを考えれば、まあそこに出てくるわけですよね。つまりその0というものを考えて、さらに0というものを考えれば、1足すマイナス1を0っていうことですね。つまり足して0になる数を考えたっていうことですよね。そうすると、負の数を考えるっていうことです。その同様にその四則演算っていうのをやろうと思えば、どうしても数というものを拡張していかなきゃいけないんですね。つまり見えないものを見ていくっていうことですよ。まあこれはね、例えばある種驚くべき世界になっていて、何でもいいので、まあそうですね、例えばその整数の世界がどんどん進んでいって、例えば割り算を考えるためには、有理数というものを考えなくちゃいけないですよね。整数同士を割ったらば、当然整数にならないので、もちろんその、例えば4割には2という整数になりますけども、例えば1割3って言ったらたちまちもう整数では表せないわけで、そしたらば、じゃあこの3分の1っていうのをどういうふうに扱うかっていうことになりますよね。あるいはマイナス3分の1っていうのをどういうふうに扱ったらいいのかっていうことになります。あるいはどういう性質があるのかなっていうことですよね。で、そういうふうに、まあ、有理数となって、さらに、例えばルート3っていうんですね、2乗して3の数になる。まあ、例えば2乗して4になるって言ったら2とかマイナス2が出てきますけど、2乗して3になるって言ったら何っていうことですよね。で、それでまあ、無理数が出てくるわけですよ。歴史的にはよく本に書いてあるのは、正方形を考えて、その正方形の一辺が1だとしたときに、その対角線はどうかっていうことですね。それでまあ悩んだわけですけど、そこに無理数というものが出てきたわけですよ。というふうに、まあこれもだから、その対角線というもの、まあ誰でも見えますが、でもそれをじゃきちんと数として表すためには、やはり数という概念の拡張が必要だったんですね。で、そこまで有理数まで、あるいは無理数まで拡張していくと、だんだんに驚くべき性質が出てきて、例えば、まずは有理数の話をいたしますと、二つの相異なる有理数を取ってきますよね。で、その中間ですね。ある有理数を A とし、もう一つ異なる有理数を B とすれば、 その中点ですね。っていうのは、2分の A たす B に、まあ、なりますよね。じゃあさらにじゃあ、A と2分の A たす B の間に半分がありますね。例えば A と B の中間を M として、そしたらさらに M と A の中間は2分の A たす M ですよね。と同様に、常にその中点があるわけで、つまりそういう数が無数にあるわけですよ。ということですね。だからどんな範囲の中でも、どんな範囲でもですよ。要は有理数の範囲ですらですよ。有理数の範囲ですら、2つの有理数を取って、その間には、なんと無限の数があるってことなんですね。まあ、それをまあ、中密性と呼ぶんですけども、で、実はもうこれ無理数もあるし、当然実数も成り立ちますね。まあ、最終的というか、ある一つの結論として、じゃ数と何かって言ったときに、まあ、切断っていうのを考えるんですね。で、出来因と切断っていうのを考えます。そして実数の連続性っていうのがあって、そしてそれをもとに解析学が展開されていくんですね。まあ、さらに集合で言えば濃度っていうのがありますね。集合の濃度って何っていう話ですが、まあまあ単純に言えば要素の個数なんですが、それからまた驚くべき性質が出てきます。このようにですね、当たり前のことなんですが、しかし拡張することですね。この一個一個一個一個の拡張が、驚くべき結果を生んでいくし、全く未見のですね、今まで知らなかった世界っていうのを見ていきますね。それは例えばまあ全然物質っていうのを分子とか原子とかさらにその素粒子かとかって見ていきますが、そのようにそのさらに深く分かっていくっていうことですね。これが数学の営みだし、学問というものの営みだと思うんですね。でね、まあつまりそれを学ぶために何が必要かっていうと、やっぱり脳のバージョンアップが必要なんですよ。で、脳のバージョンアップでどうやってできるかっていうことなんですけど、やっぱり数学やると脳はバージョンアップするなっていうことですね。つまりその数学の勉強っていうのは私の恩師の言葉ではありませんが、数学の勉強っていうのはつまりそういう目に見えないね、そういう抽象的な世界ですらも手に取るように分かるようになる、そういう訓練なんだ、数学そのものはそういう訓練なんだよっていうことなんですね。まあ驚くべきことにそういうふうにやっていきますとですね、本当にそういうことが分かるようになる、手に取るようにその極めて抽象的な世界でも自分の棚心にあるように感じるわけですよ。で、その感じってすごく大事で、そうするとまた直感が働き、さらにその何かの発見に結びつくということになりますね。ですから、どうしてもその何かものを見るっていうことは、まあこれはまあ数学に限らずですね、というか数学の大きな役割だと思うんですが、数学ってそういうふうに抽象度を上げて、そしてそういうものの見方っていうものを人間の脳に教えてくれるんですね。人間の脳に教えてくれるんですよ。それがね、この文明の飛躍っていうものに伝わるんだと思うんですね。まあ脳の飛躍にもつながるし、そして文明文化の飛躍にもつながるのかなと私は確信しているんですね。だから数学は大事だし、数学の教育っていうのはものすごく大事なことなんですね。目に見えないもの、見えないものを、まあ今までこう当たり前だと思っていたものを、そうじゃなくて、それをさらに超えた世界っていうのをどんどん見出していくっていうことですね。それが数学の営みですし、まあ、サイエンスもそうですが、その中心ですね、最も抽象的な世界でやるっていうものが、その数学ですね。抽象的であるっていうことはどういうことかっていうと、それは一般性があるっていうことですね。あらゆる部分に適応できるっていうことなんですよね。これが数学の偉大さだと思います。ぜひですね、この数学って何でやってるのかって、これね、もう一度お伝えしますね。この目に見えないものね、こう見えてくるんですよ。自分の棚心にあるように見ていくんですね。それが実は数学の勉強だし、数学の勉強の醍醐味でもあるし、また数学の勉強のまあいいところとも言えます。そしてまたそれは人生に大きな喜びをもたらしてくれますよね。ありがとうございました。